なんという大群衆だ。これまでイエスの話を聞きに来た中でも最大の群衆だろう。
本当だ。
先生のお指図でみんなが先生の姿を見たりお話を聞けるように皆さんに山腹の平らなところへ行ってもらうことになりました。
そちらの方が場所としてはいいな。
イエスの話すことを聞いて議会に報告する任務のある我々にとって願ってもない場所だ。我々はイエスの姿を見たり話を聞いたりできるが、イエスの方からは我々の姿は見えないからな。
静かにしてください。
何か変わったことが起きそうだ。そんな感じがするのだ。
どのようなことだ。
わからない。多分特別な知らせだろう。
イエスが今すぐにでもローマの圧政を打ち倒しイスラエル王国を再建することを告げ知らせるとでも言うのか。
みんなは何かを待ち望んでいる。彼らの表情を見ろ。特に貧しさに苦しむ農民や漁師たちの表情。彼らが聞きたがっているのは自分たちのみすぼらしい子や足りない食料、苦労の多い生活、それに貧しさへの恐れが豊かな家や安らぎに満ちた日々にとって変えられるという保証だ。
貧しい人々はいつもそのようなことを望んでいるものだ。我々といえばメシアがローマ人たちを打ち倒し彼らを支配しローマ帝国の富と輝きと我々のものにすることを待ち望んでいるのだ。
私にはイエスがそのようなことを言うかどうかは疑問だ。多分彼は全く別のことを言って我々みんなを驚かせるだろう。
どちらかに決めろ。お前はイエスの味方なのか、それとも敵なのか。
私はパリサイ人だ。もちろん議会の言うことに従う。それに私は、
みんなが静かになった。イエスが話し始めるのだ。
心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。
心が貧しい？イエスは何を言いたいのだろうか。貧しいということは何も持たないということだ。しかし心を全く持たない人が祝福されるとイエスが言うはずがない。
イエスの言うことが分かるような気がする。つまり人は自分の心が貧しいものだと思わねばならないということだ。心のおごった人はしばしば自分が非の打ち所がなく何も不足していないと思うものだ。それに対して罪を悔い心の謙遜な人は祝福され神の国が出現した時にそれを受け継ぐだろう。
こんな単純な言葉の中にこんなに深い意味があるのだろうか。私には疑問だ。
悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。
どういう意味だ。説明してくれ。
この言葉には深くて現実的でしかも精神的な意味があるに違いない。
だがどうしてだ。悲しむ人は多くいるがそれによって苦しみがなくなるわけでも慰められるわけでもない。
悲しめば涙が出る。涙は往々にして心の苦しみや自分の罪が明らかになることから生まれるものだ。それに我々は悪い行いの結果を悔いることがあるが、その行いそのものを悔いることはない。これでは慰めを得ることはできない。しかし本当に心から罪を悔いれば慰めを得ることができるのだ。確か聖書にはこう書いてある。私は彼らの悲しみを喜びに変え彼らに慰めを与えよう。そして彼らが悲しみのために喜ぶようにしよう。どうだ。イエスの言葉は単純ではあるが本当に深い精神的な意味を持っているのだ。
柔和な人たちは幸いである。彼らは地を受け継ぐであろう。
この言葉は本当じゃない。何かを得るためには戦わねばならないからだ。もし自分が柔和だったら自分のものまで他人にひったくられてしまうからな。 何でも受け継いだり手に入れるのは欲張りで喧嘩好きなやつだけなのさ。
そう、次のように考えたらどうだろうか。我々はその
他に考えようがあるはずがないではないか。
ああ、でもちょっと考えてみてくれ。柔和なこと、それはつまり謙遜であるということと同じ意味なのだ。謙遜な人たちは幸いである。彼らは地を継ぐであろう。これで意味が通じるだろうか。
よくわからんがね。
謙遜な心の持ち主、つまり自分のことばかり考えず他人のために何かをする人は傲慢でおごり高ぶって自己中心的な人よりも神の国へ入る機会がずっと多いだろうということだ。このように考えてみればわかるだろう。
なるほど。
義に飢え渇いている人たちは幸いである。彼らは飽き足りるようになるであろう。
お前の説明を聞くまでもない。もうその意味が分かった。もし私が何かを求めそれを得るために働けば、私はそれを手に入れそれによって満たされるだろうということだ。
憐れみ深い人たちは幸いである。彼らは憐れみを受けるであろう。
なんと素晴らしい真理だろう。もし私が微笑めば私も微笑み返される。もし私が怒れば相手も私に怒りを示す。相手は私に、私が相手に示すような態度を示すのだ。
その点については私はイエスの言うことは正しいと認めよう。憐れみを示しそのお返しに憐れみを受けることは良いことだからな。
心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。敵を愛し迫害する者のために祈れ。もし誰かがあなたの右の頬を打つなら他の頬をも向けてやりなさい。すべて求める者には与えなさい。人が自分にしてくれるように自分も人にしなさい。あなた方が自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあるだろうか。そのようなことは罪人でもするではないか。あなた方が自分によくしてくれた人たちに良いことをしてもそれは罪人たちが行うことと何の変わりがあろうか。もしあなた方が報いを期待して貸すならば、それは罪人が他の罪人に同じ程度の報いを期待して貸すのと何の変わりがあろうか。それだからあなた方に言う、あなた方の敵を愛しなさい。報いを期待しないで良いことをしたり貸したりしなさい。そうすればあなた方の得る報いは大きく、あなた方は神の子供になり神の国を継ぐであろう。